今日は出エジプト記の39章1節から31節までです。出エジプト記39章1節から31節までですけれども、はじめに14節までお読みします。彼らは青色、紫色、黄色のより糸で聖所で仕えるための式服を作った。また主がモーセに命じられた通りにアロンの聖なる装束を作った。彼はまた金色、青色、紫色、黄色のより糸とより糸で織った天布でエポデを作った。彼らは金の板を打ち伸ばし、巧みな技で青色、紫色、黄色のより糸に織り込み、天布に織り込むためにこれを切って糸とした。彼らはエポデにつける片当てを作った。それぞれエポデの両端につけられた。エポデの上で結ぶ綾織の帯はエポデと同じ材料で、主がモーセに命じられた通り金色、青色、紫色、黄色のより糸、より糸で織った天布でエポデと同様に作った。彼らは島根能を金の枠にはめ込み、これに印を彫るようにしてイスラエルの子らの名を彫った。彼らはそれをエポデの片当てにつけ、主がモーセに命じられた通りにイスラエルの子らの記念の石とした。彼はまた胸当てを巧みな細工でエポデの細工と同じように金色や青色、紫色、黄色のより糸、より糸で織った天布で作った。四角形で二重にし、その胸当てを作った。長さ一当たり、幅一当たりで二重であった。それに四列の宝石をはめ込んだ。第一列は赤目の、トパーズ、エメラルド。第二列はトルコ玉、サファイア、ダイヤモンド。第三列はヒアシンス石、メノウ、紫水晶。第四列は緑柱石、シマメノウ、碧玉。これらを金の枠に入れてはめ込んだ。これらの宝石はイスラエルの子らの名によるもので、彼らの名に従い12個で12の部族のために印の彫り物が一つの名につき一つずつあった。アーメン。前回は、ベツラエルの手による、金銀銅の、その捧げ物、その明細でしたけれども、この39章の、この今日お読みする31節までの箇所は、祭司たちの式服についてです。これは、39章の1節、彼らはで始まりますので、ですので、職人たち、神様から特別な知恵が与えられた職人たちの手によってこの祭司の式服が、作られました。今日のこのですね、祭司の式服、これを見ていきますと、もう祭司が身につける、そのすべての聖なる装束は、まず天の、栄光と、神様の栄光、その美しさで満ちており、そしてもう頭のてっぺんから、つま先に至るまで、このイスラエルの民を取りなすその意味で 満ちているということで、見ていきたいと思います。これも、この39章の祭司の式服も、かつて出エジプト記の28章の方で、見ましたことの焼き直しです。28章の方では、これこれのものを作りなさいという命令でしたが、この39章では、この職人たちがその主から命じられた通りに全て作った、行った、その報告が記されております。まず、2節から5節までの方で作られているのがエポデです。でこれはですね、金色、青色、紫色、黄色のヨリ糸とまた天布で作られております。青、紫、黄色、それから天布の4つは、聖女の幕とかでよく用いられる色ですけども、それにプラスして金のヨリ糸が、混ざっております。この金は金の板を薄く伸ばしてですね、それで糸にしたもので、その特別な祭祀服に織り込まれております。昨日ある姉妹が着物を着てきましたけども、その帯が本当に輝いておりましたが、ああいう感じのですね、輝く服、光が照らされるとその服は輝いているような、そういう感じですね。でまたこのエポデにはつける片当てがあります。でこの片当ても、綾織の帯によって結ばれて、金と青、紫、黄色のより糸でまた天布で、織り込まれております。そしてこの、片当てにはですね、縞目のが、その肩の部分に、つけられており、そしてこのエポテの片当てにそのイスラエルのこの記念の石が置かれております。つまり祭司の両肩にイスラエルの記念があるわけですね。28章の方でも学びました通り、イスラエルはこの大祭司の肩に担がれている。かつて学びましたところによりますと、これはイエス様が、羊飼いなるイエス様が、その羊が迷い出た時にはそのイエス様肩に羊を担いで、そして、その羊の囲いへと、その迷い出た羊を肩に担いで戻してくださる、様を、見ました。ですから大祭司はその、エポテの中には主の栄光が練り込まれており、そしてその肩にイスラエルの記念の石が担がれており、大祭司の肩によってイスラエルは担がれている様を、ここに見ることができます。また8節以降、14節の方は胸当てですね、あの宝石が、4列×3 の12の種類の宝石がその胸当てにはめ込まれております。これもまた黙示録の方にですね、12の土台石の宝石によるそのイスラエルの土台が出てきますけれども、つまりこれらの宝石もイスラエルの子らの名を表しており、そして、その12部族の、その一つ一つの宝石が12部族の一部族一族を表しており、ですからこの大祭司の胸にもこのイスラエルが覚えられているわけです。胸と言いますと、感情や心を、表す座ですので、ですから大祭司の胸の中にもイスラエルが覚えられているわけです。では続いて15節から31節までの方をお読みします。ついで編んで寄った純金の鎖を胸当ての上に作った。彼らは金の枠2個と金の冠を2個作り、2個の冠を胸当ての両端につけた。 そして彼らは二筋の金の紐を胸当ての両端の二個の冠につけた。その二筋の紐の他の端を先の二つの枠につけ、エボテの片当てに外側に向くようにつけた。他に二個の金の冠を作り、これを胸当ての両端、すなわちエボテの前に来る胸当ての内側の縁につけた。他に二個の金の冠を作り、エボテの二つの片当ての冠の外側に、すなわちエボテの綾織の帯の上部の継ぎ目に接した面の上につけた。胸当ては青紐で、その冠のところをエボテの冠に結びつけ、エボテの綾織の帯の上にあるようにし、胸当てがエボテから釣り落ちないようにした。主がモーセに命じられた通りである。またエボテの下に着る青服を青色のより糸だけで織って作った。青服の口はその真ん中にあって、鎧の襟のようで、その口の周囲には縁をつけてほころびないようにした。青服の裾の上に青色、紫色、黄色のより糸で寄ったザクロを作った。また彼らは純金の鈴を作り、その鈴を青服の裾の周りのザクロとザクロとの間につけた。主がモーセに命じられた通りに、使えるための青服の裾の周りには鈴にザクロ、鈴にザクロがあった。彼らはアロンとその子らのために織った天布で長服と、天布で被り物と、天布で美しいターバンと、より糸で織った天布で桃引きを作った。より糸で織った天布や青色、紫色、黄色のより糸で刺繍してできた飾りの飾り帯を作った。主がモーセに命じられた通りである。ついで性別の記章の札を純金で作り、その上に印を彫るように、主の聖なるものという文字を書きつけた。これに青紐をつけ、それを被り物の周りに上から結びつけた。主がモーセに命じられた通りである。アメン。15節から21節の方では、金の輪、金の冠によって、この胸当てや、またエボテが、青い紐によってしっかりと結びつけられて、エボテから釣り落ちないように、ということが記されております。青は天の色ですので、このイスラエルを覚えるためのそのエボテ、また胸当て、それら、また片当てもですね、それらがしっかりと神様の栄光を表す金、金は神のご性質を表しており、そしてそれらは青い紐、天の色の紐によってしっかりと、これらのイスラエルを覚える、その片当て、また、胸当て、それらはしっかりと結びつけられて、もうそれは、しっかりと固定されて、主の、大祭司である主の胸から肩からずり落ちない、しっかりと覚えられているんだということがここで記されております。受難主のメッセージの中において、イザヤ書の方に、私はあなたを私の手のひらに刻んだと、もはや私たちは主の、その傷跡のうちにしっかりと刻み込まれて覚えられていますよという、メッセージをしましたけれども、この大祭司の、肩に、また胸に、また、先ほどお読みしました通り、おでこにつけられる記章も、これもまた31節の方で青紐でしっかりと結びつけられている様を見ます。すなわち私たちはしっかりとですね、天の栄光によって結びつけられて、もうずり落ちないんです。その様が記されております。 22節から26節の方、これはエボデの下に着る青服ですね。この青は大祭司のそのエボデの下に着るものでして、そしてそれにはですね、裾のところは鎧の襟のようにして刺繍が施されて、ほころびないようにされております。またその裾のところにはですね、純金の鈴がザクロとザクロの間につけられ、そのこの鈴にザクロ、鈴にザクロという順番でつけられております。裾、すなわち足の方にこの鈴が取り付けられておりますので、大祭司が務めのために歩くたびにこの鈴がチャリンチャリンと音がします。年に一度大祭司が至聖所に入るときですね、この鈴の音がその聖所の奥、至聖所のところで大祭司が務めをするたびに、この鈴のチャリンチャリンという音が奥から聞こえてきて、そして外で祈っているイスラエルの民がそれを聞いて、しっかりと務めが果たせるようにと、これを聞きながら覚えて祈っております。また大祭司にはですね、他にも、紐がつけられていて、もし大祭司が、間違って主に打たれてしまったら、この鈴の音が聞こえなくなってしまいますので、その時はその紐を引っ張って大祭司を至聖所から引きずり出すという、そういうことも行われておりました。27節から29節は、その他の諸々の大祭司の身に帯びるものがつけ、記されております。まずこれは大祭司と、あとアロンとその子らのための服ですね。大祭司は特別な装束でしたけども、このアロンの子たち、すなわち大祭司に仕える祭司たちは、より質素な、シンプルな、雨布の長服、また雨布の被り物、また雨布の美しいターバン、それからより糸で織った雨布の桃引き、それからより糸で織った、天布や青色、紫色、黄色のより糸で刺繍してできた飾り帯ですね、飾り帯、それによって、結ばれております。また31節の方では性別の記章、これは、この祭司の、おでこのところに、頭につけられる記章の札で、そしてそのおでこのところには主の聖なるものという印がつけられております。この額はその人がどういうありさまを示すかという印がつけられるところで、黙示録の方でも額に神の印が押されたものと、またあの獣の刻印が押されたものが出てきますけれども、この祭司は特別な主の聖なるものと、主に性別されたものとしてその記章がつけられて、そしてそれは青紐によってしっかりと結びつけられております。そして大祭司のこのおでこ、頭はですね、そこに、性別の記章、主の特別な印が押されたものが記され、またイスラエルを特別に覚えるための、印で、大祭司の頭に取り付けられることによって、大祭司の頭はいつもこのイスラエルを覚えるという、そういう意味も表しております。でこのようにですね、大祭司は、もう頭の先からつま先に至るまで全て、イスラエルを覚えるための、取りなしで満ちており、また天の栄光で満ちており、また神のご性質で満ちているわけです。大祭司、誠の大祭司イエス様はですね、イエス様は天の栄光で満ちており、また諸々の天を通られた大祭司であり、私たちの弱さに同情されるお方で、そして私たちの弱さをいつも もう頭の先からつま先まで取りなしの心に満ちております。そのことがヘブル書の4章14節から書いてありますので、そこを開きたいと思います。ヘブルの手紙の4章14節から16節。さて私たちのためにはもろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。アメン。誠の大祭司私たちの主イエス様は諸々の天を通られた偉大な大祭司であると書かれてありますね。イエス様は天を通られて、そして誠の聖所に入られて、そしてなおかつ私たちの大祭司イエス様は人として来られました。神であり人です。ですから私たちの弱さに同情できない方ではありません。もう頭の先からつま先まで人としての弱さを身にまとっておられ、また私たち人を思いやる鳥なしで満ちているんです。まさしく、今日お読みしたこの出エジプトの箇所の大祭司のように、頭の先からつま先まで天の栄光で満ちており、神のご性質で満ちており、また鳥なしで満ちているわけです。このように祭司の服、これも私たちの大祭司であるイエス・キリストのご性質を表しているのを見ることができます。こうしてですね、神様から示された、その山で示された型に従って作られるものが、まあ、完成しているわけですね。まあ、次回の39章の32節以降の方ではまた、若干それはその残りの、細部がのについて その報告が残されております。それについては次回見ていきたいと思います。どうかこの旧約のすべての箇所のうちから、ちなみに聖書はですね、旧約から新約に至るまですべてイエス・キリストを表しております。このすべてのうちからイエス・キリストのそのご性質を読み取って、そして今皆さんのうちで生きておられる、もろもろの天を通られて今もまた天において取り成しておられる私たちの主、復活の主を覚えて、この1週間を過ごしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。私たちの愛する主、天を、もろもろの天を通られ、神のご性質を追い、頭の先からつま先に至るまで私たちを取りなす、その取りなしで満ちておられる主イエス様、誠の大祭司であるあなたがおられるがゆえに私たちは取りなされて、大胆に恵みの御座に近づく特権が与えられている、この恵みを感謝いたします。どうかあなたのそのありさまを覚えつつ、私たちもあなたの見続けて信仰の創始者であり完成者なるイエス様、あなたを見続けて今週1週間を歩んでいくことができますように、そして主よ、いつでもあなたが私たちのために取りなし、私たちの弱さを知っておられ、知った上で取りなしてくださることを感謝いたします。 どうか私たちの弱さを覚えて、私たちに必要な知恵を与え、力を与えて、この地上での諸々の困難をあなたによって乗り切っていくことができますように、勝利を与えてくださいますように。どうか一人一人の弱さをあなたが肩に担い背負い、あなたの身胸の内に私たちを覚え、あなたの額に私たちを覚え、私たちを取りなしてくださることを感謝し、私たちの尊き主愛するイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。
ハレルヤ。